今日生きるあなたの微笑み、今日生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。8月の微笑みトーク第3週はラジオ牧師山下正夫先生の Q&A のコーナーです。お待たせいたしました。先生、今日もどうぞよろしくお願いします。先生、今日は実はお二人の質問をここに持ってきたんです、はい、でお一人の方はちょっとお待ちいただいて今日やっと扱うことができたんですが、はいはい、ヨナタンさんというハンドルネームの方です、はい、それからもう一人の方はハイデルベルク信仰問答書を学んでおられる T さん、
はいはい、
でまあ、ちょっとこうあまりキリスト教におなじみではない方には、うん、なんていう言葉かなってこう思われるかもしれませんが、義人、義と認めるという言葉と、はい、それから聖歌、
はい、
清いという字に、はい、聖書の聖に、まあ、変化の型と書くんですが、はい、この義人という言葉、
はい、
聖歌という言葉、はい、この言葉の、混同してしまったりするので、というふうな、こう、なんていうんですか、質問なんですね、お二人とも。うん、で、まあ、ヨナタンさんの方は、それに続いて、まあ、私たちが、まあ、世界の終わりの時にどういう状態になるんだろうかという、そういうことにも、こう、ずっと質問が続いていくんですが、はいはい、まずは、義と認められること、まあ、清められていくと、はい、ということについて、先生に、お話を伺っていこうかなと思っています。はいはい、よろしくお願いいたします。
そうですね、義人っていう言葉ですけども、まあ、義と認める、はい、まあ、認められるってことですよね、
はいはい、
それと、まあ、私たちが実際にこう清められていくっていう、うん、その働き、聖火の働きっていうことですが、
はいはい、
私たちがイエス様を信じました、イエス様を救い主として受け入れました、
はい、
その時に私たちに何が起こるのかっていうことですよね。まあ、救われたってことなんですけれども、その救いのことを具体的に言うと、どんなことが起こったのかっていうことで、うん、まあ、一つは義と認められたということと、うん、それから、この清められていく、その救いの過程がそこから始まってくるわけですよね。
うん、
それが時々、まあ、二つの事柄が混同されたり、それをどう区別されるんだろうかっていうふうに、思われがちなんですけれども、
はい、
義とされる、まあ、義と認められるっていうことは、これはまあ、言ってみれば、法廷の用語っていうんでしょうかね、裁判の用語というか、
はい。
あなたは、この、まあ、神様の前で正しいと認められたと宣言される。
はい、
これ一回的な行為なんですね。一回的な、まあ、神様の宣言っていうか、なんです、
はい。
で、その根拠はどこにあるかというと、
はい、
私たちが義と認められるのは私たちがいいことをしたからとかですね。まあ、神様のそう試験にパスしたからとか、そういうことじゃなくて、
うんうん、
まあ、イエス様が私たちに代わって十字架でこの罪の償いをしてくださった。贖いを全て成し遂げてくださった。で、それを根拠にして、それを信じる私たちも、
うん、
本当は罪人なんですけれども、神様の目から、お前はもう、その罪の罰を負わなくて済むような身分になったと。
はい、
そういう宣言をされたということが、まあ、義人の教えの中心的な考え方なんですね。まあ、これは一回的なことです。
で、神様の方から、
ええ、
そう言ってくださる。
そうですね、キリストを信じる私たちにそう宣言してくださる。でも実質的にはですね、私たちは何も変わってないわけですよね。
そう
宣言されたからといって、
そうですね、
罪人の性質を持ち続けるわけですけれども、うん、でも一生その罪人の性質の中にいるわけじゃなくて、徐々に徐々にその神様の求められているおられるその聖なる姿に変えられていくわけですね、うん、これはもう生涯にわたって続く事柄で、まあ、罪との戦いであると同時に、まあ、罪からの解放されるそのプロセスであるんですけども、それもやっぱり私たちの力でそうなるわけじゃなくて、聖霊が絶えず私たちにこう働きかけてくださって、
うん、
その清められていく道を歩んでいくということなんですね。
なんか私まあ、多くの方も同じかなと思うんですけど、神様の清さとか、
はい、
神様のことを、まあ、知れば知るほど、なんかこう現実の自分の、
はいはい、
なんか姿が、ますますこうパウロさんじゃないですけど、惨めにみたいな、
そうですね、
思うようなことってあるかなと思うので、なんか、なんかもっと苦しくなっちゃったみたいな方がね。
私よくその子供たちに説明するときに、あの、黒い髪をまず見せるんですね。真っ黒の髪を。で、ちょっと、なんか灰色っぽい、まあ、完全な白じゃないんですけども、ちょっと吸い汚れた白っぽい髪を見せるんですよ。で、あの、これ何色って言うと、みんな白って言うんですよ。だけど、今度真っ白な髪を、本当に真っ白な髪を見せて、じゃあさっきのとこっちとどっちが白なのって聞くと、もう真っ白の方が断然白で、さっき見てたのは灰色じゃないかってことに気がつくんですね。
そうですね。
で、私たちっていうのはやっぱり、罪の真っ黒の世界で生きてるので、多少白いともうこれが白いんだってに思い込んでしまう。でも本当の神様の清さを知った時に、今までの白いと思ってたものが全然白くなかったんだなってことに気がついて、だからそれが苦しくなっちゃうんだと、原因だと思うんです。私、あの、救われたけども、白いと思ってたけど、でもそうじゃなかったんだってことに気がついて、で、神様のその聖霊の働きによって、この、記憶されていく中で、この、なんていうのかな、白くなればなるほど、今までの、その罪深さに余計気がついて、あるいはちょっとしたことでも、本当に自分が罪深いってことに気がついて、でもそれが聖火の、その、道のりなんだと思うんですね。
なんか、本当にこのことを、まあ、もう本当に世界と日本のね、いろんなことを思うときに、ああ、このことも、このことも、私たちが神様の前に使命を果たさなきゃいけないのかなとか、いろんなことをこう、思っていくと、もうなんか、どうしようもなくなるようなね、思いになりますので、
もちろん私たちは神様ではないので、できないことはあって当然だと思うんですけども、ただ神様を求めていらっしゃるその清さっていうものは、これやっぱ妥協を許さない清さであって、そこへ向かって私たちが一歩一歩こう進んでいく、聖霊の働きに支えられて進んでいくんだっていうことを信じて、その道を歩んでいくことが、まあ、聖火の道のりだと思うんですね。で、これはもう本当に継続的な働きです。継続的な神様の働きです。
なるほど。
義理の方はもう一回こっきりですね。一回だけのことですね。
で、聖火の方は、徐々に継続的にずっとこう聖霊の働きをいただきながら進んでいく。
はい。そして、まあ、ヨナタンさんからのこのご質問には、一体どのタイミングで私は本当に清められて栄光の姿に輝くんだろうかっていうことですね。
知りたいですよね。
これはあの、まあ、もちろんあの、私たちの信じているというか、このキリスト会館教会の信じているその聖書の読み方では、私たちのこの地上の生涯の中ではね、まあ、残念ながらその完全な成果とか、あるいは完全に栄光に輝くということは、あのできないんですけれども、ただ私たちが、生涯を終えてイエス様のもとに行くときに、完全に罪から清められる。そしてさらには、イエス・キリストがこの再臨の時にやって来られる時に私が復活する、その時に、完全な意味での、まあ、栄光かでしょうかね、の姿にこう蘇ることができる。
なるほど。じゃあヨナタンさんいかがですか。ヨナタンさんきっとこういう、質問をお寄せくださって、一生懸命聖書を読んで、
そうですね、
あの考えながらきっとお寄せくださったのかなと思いますけど、そうですね。そうすると今聞きながら、あ、そうか、まあ、地上生涯の最後まで戦いはあるけれども、その後神様の恵みの時をいただけるんだ、
そうですね、
ということなんですね。そうすると先生、あの、まあ、この T さんも、ヨナタンさんも、まあ、こう生きてて、まあ、私たちと同じに生きてて、まあ、これからもいろんなことを考えながら進むと思うんですけど、こう聖霊の恵みを受け続けるために、私たちはどのようにしていったらいいかっていうのがありますけど、なんか私は単純に考えるとこう、まあ、礼拝に出る、聖書を学ぶ、みたいなことを思うんですけど、
そうです
ね、その辺はどんなふうに、
そうですね、あのもちろん御言葉をいつも、あのいただくというか、これ例の糧ですからね、私にとって、あの信仰者が生きていく毎日の、糧を得るということはもちろん当然大切なことです、そして祈りに 導かれながら信仰生活を送るってことはもちろん大切なことです、
はい
はい、でおそらくあの洗礼を受けるときに、まあ、多くの教派でもそうだと思うんですけども、
うん、
あの、
うん、
聖霊の恵みに謙虚に信頼してキリストのしもべとして生きることを決心し約束しますかっていうそういうあの制約の項目があるんですね。これ大切なことはあのもちろんキリストのしもべとして生きるっていう決心が大切なんですが、そのところの前にその聖霊の恵みに謙虚に信頼してっていう言葉があるんです。これはあの傲慢になってです、私はもうキリストのしもべになってやるんだみたいな、そんな意気込みを期待してるわけでもないし、かといって自分はあまりにも低く見積もってですね、こんな私はもうやっぱり一回信じたけども、あのキリストのしもべなんて言えないっていうふうに思い込んでしまわないで、どんな時にもこの聖霊が私を助けてくださるということを信じて、その恵みに信頼して、まあ、クリスチャンとして生きようという、そこが大切ですよね。やっぱり
聖霊の恵みに謙虚に信頼しながら行くということなんですね。なるほど、まあ、先生の聖書を開こうの番組は大勢の人が聞いてて、本当になんか分かりやすくて、もう毎週聞きたいっていうお手紙よくいただいてるんですけど、その御言葉にも心の耳をこれからも澄ましていただくといいなと思いますよね。
自分が絶望するときにやっぱり御言葉が私を力づけてくれるし、自分の間違った考えを御言葉が訂正してくれるので、ですからそういう意味で御言葉に聞き続け、聖霊の恵みに謙虚に信頼していくときに、この栄光の姿にまで導かれるんだと私はそう確信しますね。
どうも先生、
T
さんも、まあ、通信講座をハイデルベルク続けられると思います、それからヨナタンさんも、あのこれからも番組お聞きくださって、微笑みトークいつも応援してくださってて、本当に、あの応援が来るのが私もとっても嬉しくて、感謝していますので、どうぞこれからもまた続けて、あのお二人ね、質問があれば先生にお寄せいただきたいと思います、今日は先生どうもありがとうございました。今日の微笑みトークいかがでしたか。毎月第3の火曜日はラジオ牧師山下正夫先生の Q&A のコーナーです。あなたもどうぞご質問ご相談お寄せください。心からお待ちしています。またあなたへのプレゼントもあります。山下先生の使徒信条の、最初から最後までの、メッセージのCD が2枚にできています。この使徒信条の CD 2枚セットを抽選で3名の方にプレゼントします。ぜひこのチャンスにあなたもお申し込みください。またあなたの家の近くの教会のご紹介はいつでもしています。どうぞお問い合わせください。さあそれでは今週のプレゼントの郵便のお申し込み先です。郵便番号 101-8691 です。神田郵便局の支所箱は190番、微笑みトークの係です。この番組は日本キリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。